前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、那覇市議会は9月定例会も終わった頃でございます。今回はですね、那覇市政、100周年記念ということでですね、前向きの議会劇場勝手に、議会企画ということで、那覇市議会の歩みを振り返り、そして、これからを語ろうという企画で、後編をお送りしてまいりたいと思います。前編に引き続きゲストは琉球大学教育学部教授の島袋淳先生です。島袋先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前編では那覇市議会の歩みを振り返り、ざっくりとね、立法院の歴史も踏まえながら振り返りました。那覇市議会史の編纂に先生携わってこられた、また沖縄県議会史の編纂にもね、携わってこられたということで、ざっくりと振り返りました。さて、今回はですね、後編はちょっとその歴史を踏まえながら、現在と那覇市議会のこれからについてまたご指導をいただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。さて、島袋先生、その那覇市議会の歴史の中で、編纂に携われた中でですね、特に印象的な那覇市議会の特徴的なエピソードなどありましたら、
はい、はい、一点僕気にしたのは、百条委員会がちょっと多いなっていう、臨時議会を、常任委員会ではない、臨時委員会の方を百条委員会で作るっていうのが那覇市の傾向、非常に強かったんで、これちょっとなんか那覇市の特徴、非常に大きな特徴じゃないかなというふうに思います。
その百条委員会っていうのは、どっちかというと懲罰とか何かすごい、問題が起きた時に調査を、
基本的に強い調査権を持ってって、言われてるんですが、那覇市の場合は軍特委とか、軍事基地特別委員会だとか、そういったものですね、に対して調査権を強く与えて、そして那覇市の重要な市政の課題に関して、それで、百条委員会にしたのかなっていう、理解なんですけれども、いずれにせよ、これ他の市町村では普通一般的にはその何かしらその市政に対して問題あると、その市政の問題を明らかにする、汚職ですとか、本当懲罰に関するような、そういったことを解明するために普通作るんで、これが非常に大きな特徴かなと思います。これ印象的でした。
なるほどですね。ということ、活発な議会という意味でいいのか、ちょっと解釈が、百条の解釈がちょっとおかしかったのかもしれませんけど、最近はそんなに那覇市議会、百条委員会を開かないんですか。
はい、
県では式なトンネルの問題が、
はい、はい、そうですね、そういった大きな問題です、式な、トンネルの入札に関する疑惑とかですね、そういったものを解明するために、普通作るんですけれども、地方自治法、そういう解釈の仕方によって調査権の強い委員会を作るっていう手もあるのかなって、考えたりしたことがあります。
ですね。現在私ども議会改革 の視察を受け入れるときに対応することがあるんですが、紹介をするときに、良い点として、質問回数が多くて、活発な議会ということを、ほとんどの議員が毎回質問するということを申し上げていますけれども、一方で、基地問題を長く抱える中で、保守革新の対立といいますかね、市長派反市長派の対立軸が激しくて、合意形成しにくいということをお話しするんですが、
そうですよね。確かにですね、那覇市の問題は特に自衛隊基地を復帰を受け入れたっていう、受け入れざるを得なくなったんで、その自衛隊をどうするか、どう捉えるかということでですね、非常に70年代初頭揉めたっていうことを、子供だったんですが記憶にありますね。一つ自衛隊の基地に関して言えば、基地の施設に関する情報公開で国、防衛庁とすると那覇市で争ったということがあって、那覇市の公開情報公開条例、これがですね、かなり先進的な、条例で、確か1980年79年か80年ぐらいだったと思うんですが、 小禄の自衛隊基地にの問題に関施設に関して市民から情報公開請求があり、それを那覇市が開示したということで防衛庁から訴えられてですね、それで裁判闘争になったっていうことが あったんですが、これ全面的に那覇市の勝利で終わったっていう非常に画期的な裁判で、これ条例制定権はやはり議会にありますんで、はい、議会で審議してこれでいいということで捕獲一致して、あるいは多数を形成して通ったということですので、まあ、この条例の制定は、まあ、議会にとっては非常に重要な仕事だったんじゃないかなと思います。
はい、ね、はい、まあ、そういった那覇市議会、あのやっぱり元気がいい議会なのかなとは思うんですが、ああそういった歴史があったという流れの中でですね、先生、あの最近で言えば、まあ、全国的に議会基本条例、議会の運営、はいはい、市長市民との関係を記した、はい、条例の制定が ありました。平成24年ですから2012年に制定をしました、
はい、
でそれとほぼ同じ時期に新しい庁舎ができまして、はいはい、円形でガラス張りの議場という全国でも珍しい形の議場で、はいはいはい、今議会活動をしているわけなんですけども、はい、まあ、両方とも先生にもあの
そうですね、教えていただいてね、なんか委員会かなんかで参考人で、はい、回答したことがありますね、はいはい、それから議会基本条例に関しては自民党会派でしたかねにお招きさ受けてですね、うん、それでプレハブの校舎の時に向こうで勉強会やったことありますよ、そういえば、
どうですかその、まあ、議場やあの基本条例、那覇市議会の基本条例については、
まあ、あの物理的なその議会の形、議場の形とかが、はい、要するにあの、うん、中身をまあ、表すということもあるんですが、あのやっぱりですね、復帰前 あのアメリカ型の議会ですとか、
はい、
実際のイギリスヨーロッパの民主国の議会を見ると、まだまだ議会の役割ちょっと弱すぎるんじゃないかなっていうのが正直な印象です、ね、特にあの議会基本条例っていうのは、はい、2000年の地方自治法の改正で議会の運営の仕方が自由になったんですよ、
はい、
だからどういう議会の運営の仕方やってもいい、うん、議会でどういうことを決議してもいいんですよ、もう、あの、まあ、極端に言えばですね、
はい、
ですからその明治帝国議会型の議会運営手続きしなくてもいいんですよね、うん、だから自由に変えられるようになったんですが、相変わらずですね引っ張られているということが、うん、特に一番何が違うかっていうと、その2000年以降の改革派自治体、はい、の議会基本条例を制定した理由は、うん、議会が政策形成をするっていうことなんですよね、
はい、
そのための議会に変わる、そのための議会基本条例っていうことなんですね、うん、政策形成をするとは具体的にどういうことかっていうと、はい、予算編成をする、うん、それから法案の議員立法によって、うん、法案の提案、それから法案の作成、それまでやるということですよね、うん、だから復帰前の琉球立法院が、議会編成予算編成権を独占し、それ立法権を独占する、
はい、
行政の方には予算案提出権もない、法案の提出権もないっていう、そういったのがアメリカ型の自治体の議会なんで、そこに一歩でも近づけるっていうのが議会基本条例の意味なんですよね、はい、だからそれを目指すと明記した沖縄の自治体の議会基本条例は一個もないんじゃないですかね、
うん、
そう思ってしまうんですよね、だから目的がちょっと私からすればずれてるのかなと、まあ、あの地方自治法の縛りもあるし予算の縛りもあるし、実際にですねその現実で相当難しいんですよ、しかも、はい、首長の方でそういう議会でいいというそういう議会にしてくれという、うん、そういった希望があってですね、
うん、
それで議会に多くの予算をつけるとか、
はい、
議会に多くの職員を、
うん、
もうあの一番いい職員は全部議会が好きな、
うん、
あの職員をとあの連れて行ってくださいとか、そういうぐらいの議会にその理解のある行政首長じゃないと、
はい、
なかなかそれは本当実現するの難しいんですけれども、だけど、本土の方ではそういった議会も実際に現れていると、
うん
いうことなんですよね。特に会津若松市の議会の、
はい、
沖縄に来て講演してましたけれども、
はい、三倉翔太郎さん、私の師匠ですけども、はい、
その政策形成のためのサイクルと、
はい、
それと議会が回す PDS マネジメントサイクル、
はい、
プランと推評価ですね、検証、 これは議会の役割だっていう、はい、明確に作ってるんですよね。
うん、
でプランとそれから政策評価、はい、あだプランの中には指標の設定と目標値の設定、はい、これも議会の役割、
うん、
それからその指標と目標値に、を見てですね、はい、評価検証を行う、
うん、
それも議会の役割ということで、はい、きちんと PDS、
うん、
マネジメントサイクル、議会が回すマネジメントサイクルが、はい、その行政自治体の基本になっているというようなところですね、はい、議会基本条例って大体そこまで、
うん、
まあ先進的な自治体は念頭に置いて作っているということなんですが、これもちょっと実際にいろんな条件重なって、まあ沖縄ではなかなか難しいかなということですね。
今ちょっとまあ、足踏みしつつも1ミリずつ進めているところではあるんですが、
う
ん、
朗報ですね。
いやまあ、ちょっと私もその政策サイクルと、はいはい、評価モデル研究会で、はい、今も目黒さんにもご指導いただいているんですが、はい、なかなか政策サイクルも会津若松の場合は住民規定の政策サイクルで、はい、報告会から得た政策サイクルとか、はいはい、まあ、会津だけではないんですけど予算決算の政策サイクル、
はいはいはい、
でもちろんその今度はチェックの評価の仕方っていうのが、はいはい、また難しいなというのはあるんですけども、はいはい、なかなか那覇市議会もですね、なかなかでも進まずに、うん、評価がやっぱり難しい、うん、議会基本条例を2012年に制定してそのまま放置していたので、はい、3年2年前ぐらいでしたかね、うん、検証作業を行ったんですね。それで一部見直しを行ったんですが、はいはいはい、評価をするにあたってはやっぱりその指標とか、
はいはい、
ベクトルが同じ方向に向いてないと好き嫌いで判断してしまうっていうところで、まあ、今難儀をしているところなんですけど、うんうん、先生、政策その政策形成、うん、まさに本当にそうだなと私も思うんですが、一番のハードルは予算編成、まあ、財源なき政策は、うん、政策じゃないというふうにも言われますけども、予算編成権が執行に、はい、まあ、市長側にしかないというところで、
はい、
どう財源をこう、はい、引っ張り出して、はい、政策にする、また、はい、条例制定権だけは対等ですよね、
はいはいはい、
それを実のあるものに、まあ、財源の裏打ちをしながら作る、うん、どうしたらいいのかなと。で那覇市議会は、まあ、昨今では政策条例を2つ作ってるんですね、うん、路上喫煙防止のものと、
はい、
あと、うん、観光振興条例ですね、うん、まあ、これはちょっと条例を作ってみようというところの中から、うん、あったんですが、うん、ちょっと今そこで足踏みをしていると、はい、
なるほど。
どうしたらいいでしょうか。
これですね僕那覇市の市議会でその議員定数、
はい、
議会基本条例のもっと前の時代ですね、議員定数削減で議会とはそもそも何かと、はい、どれぐらいの定数がふさわしいのかと、いろいろ議会が自らですね調査して研究して、あの頃ですね、多分前泊さんが議員になる前の話じゃないかな、はい、2000年ぐらいの話だったかな、あったんですけれども、そういった形でそのかなり研究して、
はい、
そもそもこの制度は何のためにあるのかとか、そもそも議会は何のためにあるのかとか、いろいろ勉強しないといけないんですよね。で調査もしないといけない。だからあの時ですね、実を言うと那覇市のその参考人、
はい、
非常に安い手当てで申し訳ないですけど、うな重の弁当もらったんで
そうですね、そうなんです
だけどそれはもう全然気にしてなくて、研究者とかですね、やっぱ地方自治どうにかしたいと思ってる人は、はい、もう本当うな重じゃなくてほかほか弁当でも何でもいいんですけれども、弁当なくてもいいんですけれども、意見を言ったりその、はい、伝えたり、
うん、
これが今先進的な動向ですから、はい、議会はそもそもこうやって作られたんですよとか、
はい、
そういったいくらでも言ってあげたいっていう、
はい、
伝えたいという気はあるんで、
はい、
そういったもうただらば働きしてくれる人をいっぱい集めてですねそれで調査能力をアップさせて、
うん、
で、もう万が一ですね、条例案の制定が大変であれば、はい、条例原案持ってきて提案してくれでもいいんですよ、はい、それぐらいやったら、うん、かなりそのブレイン的な組織が出来上がっていくんじゃないかなと思って、だから諮問機関とか、はい、そ聴聞とかそういったあれ参考人の制度とかを、はい、まずこの議会基本条例で徹底的に充実させる、 という方向が作れるんじゃないかなと。それもだから予算もその予算あの議会の予算を作る権限さえないんで、はい、だから非常に制約があるんですけど、はい、だけどただでも働くっていう研究者も結構いますんで、そういった人を活用しながら、はい、それで作ったあの調査能力をアップしていけばいいんじゃないかなと思いますけど ね、
心強いです。そういった専門他の方々の意見を聞く組織は条例には組み込まれてるんですけど、うん、あのまだ眠ってる状況なので、あの今のお話あのいいお話伺ったなと思います、はい、それを起こしながらと思います。確かその定数の問題、はい、確か私がケーブルテレビの時にそれをあのレポートを作ったんです。ああ、そうですか。それであの会議録も先生 の、 あの、はい、あのご意見もあの拝見したんですけど、確かその時は定数が44 で、
そうそう、それを40
ぐらいする。それから40にしたんですよね、はいはい、でその時の、議会改革の議論っていうのは定数削減、はいはい、報酬削減という流れにあったかと思います、はいはい。ただあのそこからちょうど私が1期目当選したのが2009年ですから、あの議会基本条例みたいなのの流れが来て、はいはい、でまずは、40名で、はい、議会の機能をフル稼働させて、はい、その上で定数問題を考えよう、はいはい、ということに切り替わっていったわけなんですね、はいはい、うん、急に難しいですけどね、定数報酬問題って市民の関心も高いようですが、はいは
い
は
い
は
い、
考え方
が面白いんですよね。その議会の定数って2000年代、うん、特にあのサミットの改革の頃って非常にその座切迫してたんで、はい、議会も定数削減しないといけないっていうことでですね、いろいろ議論したようなんですけれども、うん、あの議会ってその議員の手当って自分たち決めることできるじゃないですか、
はい、
で選択肢はですねいくつかあるんですけど、大体ですね給与そのままか、はい、給与じゃない手当ですね、手当とか、はい、政務調査費とかそういったものを高めに設定したまま議員を定数削減させるか、
はい、
それともう一つ方法があって、議員の数は今のままかあるいは増やしてもいい、
はい、
その代わり手当の方は縮小して、うん、とっても安くして、
はい、
それで、
ボランティア的な、
ボランティア的な、まあ、ヨーロッパとかが多いんですけど、そういった議会に変えるかっていう、はい、2つの選、まあ、極端に言って大きく分けて2つの選択肢を分けると、
はい、
そうするとですね、大体ですね皆さんあの手当の方はそのままにして削減というふうにいくんですよね、なんか議員の方っていうのはもう面白いな議会に関わらない人からすれば、ね、やっぱみんな自分は当選すると思って議員定数削減に賛成するんだなと思って、
少数精鋭と言いますがなかなかあの選挙で少数精鋭にはならないというねご意見も聞くんですけど、まあ、いろいろ委員会一番議論のしやすい人数が7人ぐらいで、はい、委員長を入れて、はい、各委員会8人、
はいはい、
今常任委員会4つ、まあ、予算決算別として、はい、なのでそれかける、8、
はい、
プラス制服議長入れたら34とかっていう出し方とか、
うんうん、私もそういう話でやっぱ議会は最低その7か8かける3、
はい、
それじゃないと成立しない。だから、うん、あの6名の議会とか作ってる村とかあるんですけれども、はい、それはもう議会にならないんで、うん、そういった場合はとにかく増やして、はい、あの手当がもしないんだったら、うん、もうボランティア的 なにするか、うん、あの議会議論がですねできる数っていうのがあって、うん、7、8人っていうのが普通あの、はい、委員会とかでできる人数なんですよね、やりやすいっていうか、それが2人とか3人になったらもう委員会にならないんですよ、うん、だから最低7、8人っていうのが念頭にあるんで、それからその3つぐらいやっぱ専門性に基づいて必要で、はい、それからあの特別委員会とか臨時委員会とかもあの必要でしょうから、はい、最低は普通は常任委員会3つは作れないと、はい、これは議会にならないんじゃないかな、ね、だから、はい、そういった場合はもう手当を下げるしかないですよね。それでも議会は議会を機能するためにはやっぱり人数っていうのは30名、ちょっとぐらいは必要じゃないですかね。
まあ、沖縄の場合、まあ、特に那覇市の場合はその議員のなり手不足というのは全然あの、はい、何もならない、形なんですが、私があの目標としている議会の一つで北海道の目室町もそうですけど、福島町議会ですね、
はは
福島町議会に実際足を運んだんですが、はい、あそこがあの傍聴席とかあの傍聴規則ではなくて、市民の参画を奨励する規則ということで、傍聴者傍らで聞くんじゃなくて市民の政治参画の場として位置づける、うん、
で議会をですか、
あの、うん、議会があの議長が議決する前に、うん、 にあのその参画者が市民住民の方がいらしてたら意見を聞くんです、
う
ん、
なるほど。
でそれを聞いた後に決める、うん、でどうしてこういったことができたんですかって聞いたんです、うん、そしたらあそこはあの千代の富士の里で人口減少がすごい、
はいはい
はい、今はですね
函館の隣かなんかですね、
近く函館から行くんですけど、はいはい、であの今新幹線が近くまで通ってますが、はいはい、あのそしたら議員が今11名とかその中で、これだけでなかなか決められないの、うん、どんどん市民に入ってきてもらわないと物事が決められないんだというような方向で、うん、
なるほど、
まあ、なので全国的にはあ、まあ、町村が多いと思うんですけども、うん、あの、市民のモニター制度とか、うんうんうん、議会に市民が参画する制度、うんうんうん、それでそこから議員になっていくっていう方々もいるんです
けどもね、うんうん、なるほど、あ、面白い取ですね、うん、あの2000年以降のですね、うん、議会改革って以前は60年代70年代って東京のですね、うん、武蔵野市もう金持ちサラリーマンが多くてですね、はい、一流企業の人、うん、そういったところが先導的にあの自治体だったんですけど、はい、今はですね北海道が一つ拠点だし東北地方だし、うん、それから中部地方、
はい、
そのあたりが議会改革のリーダーシップずっと発揮してるんですよね。だからなんでだろうなと思うんですけど、
長野も結構絆とかですね、飯田とかいろいろと、はい、
こうやって、ね、あのだから人口少ないからとか、はい、田舎だからとかそういう言い訳が成り立たないですね。
うん、
沖縄だって人口少ない町村多いし、はい、まあ、田舎といえば田舎だし、ね、で所得低いったら北海道だって高くはないじゃないですか、
う
ん、だからそういったその議会改革できない理由はないですよね、うん、はい、ね、頑張ったらできると思うんです。
そうですね、まあ、まだまだ那覇市議会頑張っていかないといけないと思うんですが、あの、まあ、はい、あの裏の話は後ですとしてあの最後にですね先生、はい、これからの那覇市議会に期待したいことをお伺いしたいんですが、
はい、あの那覇市議会は、まあ、あの良くも悪くもですね、これ沖縄県の県と県庁所在地で、あの那覇市議会があのこう先導的にやっていくっていうことはですね、他の市町村のなんですかね、モデルというか規範になるんですよね。そういった力を持っているんで、那覇市議会が先ほどあのちょっと説明したように、情報公開条例ですか、うん、そのいろんなその先進的な先導的な取り組みをやると、これが県に普及していく土台になるんですよ。だから極めて重要 で、
うん、
で特に最近は SDGs が、はい、基本的に県も推進するということなんですが、あの権利とそれから環境ですね、うん、人々の権利と環境のそれを国際的な基準にしていくためには、さまざまな今条例の取り組みが必要なんですけれども、特に子どもの権利条例ですとか、はい、そういったですね、あの国際的な基準に合わせて条例を作っていって人権を保障していく、うん、あるいは環境を保障していく、そういった先進的な取り組みをや、あの那覇市がこれから、あ、もう今すでに一部取り組んでいることも多いとは思うんですけれども、今後やっていくと他の市町村にも非常に波及していくんで、そういった部分にとても期待してますね、
はい、政策形成含めて頑張ってまいりたいと思いますので、はいはい、ご指導これからもよろしくお願いします。はい、はい、本日の前向きの議会劇場です、那覇市政100周年記念といたしまして、議会企画、那覇市議会の歩みを振り返り、そしてこれからを語ろうということで、琉球大学教育学部教授の島袋淳先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。